今日はルカの福音書第2章39節から52節です。このところには両親に仕える主の姿が語られています。39節に両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたという言葉が出てきます。ヨセフとまたマリア二人とも主に忠実な人たちであったわけです。主の律法とありますけれども、主の律法は何か、それは神を愛し人を愛するということであるわけです。彼らはまさにその主の律法を喜びと感謝を持って成し遂げた。まさに彼らはよく言われるのは聖家族と言われているわけですけれども、神様のその願ってはいることを彼らは成し遂げていく。またそういう中に40節を見ると、幼子は成長しとあるわけです。イエス様は神ご自身であったわけですけれども、しかしまたその肉体を持ってこの世にお生まれになってくださり、そしてまた人として成長していく姿をこの中に見ることができるわけです。知恵に満ちてたくましくなりと、肉体においても健全に成長される。そしてそれは神の恵みがその上にあった。それは非常に重要なことではないかと思います。もう幼い時から、そしてまた成長する過程の中に神の恵みがある。それは大きな祝福になるわけです。願わくばどのような家庭にもこの神の恵みがその上にあるというような神様の祝福を私たちは与えていただきたいと思います。41節にはイエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていたとあるわけです。先ほどの主の律法に従って神様に杉越の祭りの時にはエルサレムに登っていく。杉越の祭りというのは出エジプト記の中に出てくるわけですけれども、エジプトを脱出する時に神様は災いを持ってこのエジプトから解放し、そしてまた約束の国にイスラエルの人たちを登らせる、そのことを記念する祭りが毎年春に行われていたわけです。そしてこの時には42節を見ると、イエスが12歳になられた時とあるわけですけれども、それはイスラエルの人たちにとっては特別な時であり、まあ言うなれば日本でこの成人となる元服の式っていうのがあるわけですけれども、それに似たような習わしであったわけです。43節見ると、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられたとあるわけです。しかも両親はそれに気づかずに、44節を見るとイエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだとあります。その当時このエルサレム詣で神殿に行って神様を礼拝する。でその時には実は女性と男性は分かれて行動する。男性は男性のグループを作り、女性は女性のグループを作って、そしてこの都詣でエルサレムに登っていくというのが当時の習わしであったようです。しかし、イエス様は12歳、おそらくヨセフはマリアと一緒に行動しているのではないかと考えていたわけですし、マリオもまたもう12歳になったんだから、もう大人ちゃんたちと一緒にそのグループに入っている、二人はもうそのようにお互いに思っていたわけですけれども、ところがこの見つからなかった。彼らは45節にイエスを探しながらエルサレムまで 引き返した。46節には、そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問して、おられるのを見つけたとあるわけです。もう3日になってやっと見つかった。一体その両親の思いはどうであっただろうかと思います。48節見ると、どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。それはもう率直な親の感情であると思います。本当に心配してこのイエス様の姿をもう3日間もう探し歩いていた。しかし、イエス様はなんと宮で、46節にある通りに教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのをおられたとあるわけです。そしてイエス様は49節に、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。自分の父の家にいるとイエス様は言われたわけです。もちろんこの父というのは父なる神様のことであるわけです。しかし、50節には、両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。おそらく誰もそのことは理解はできなかったと思います。しかしイエス様はもう私の父の家にいるのは当然なことだ、もう自らが神の子である、そのことをもうこの幼少期からはっきりと自覚をしておられたわけです。しかしイエス様は51節見ると、一緒に下っていきナザレに帰って両親に仕えられた。イエス様は高生涯30歳になって立たれる、その前にはなんともうそのナザレに30年間とどまられた。そしてイエス様はこの両親に仕えるということをされたわけです。まさに小さい時からやがて神の御心に従って立ち上がられるまで、イエス様のその生涯は何であったのか、それは仕えるということであったわけです。イエス様は、私が来たのは仕えられるためではなく仕えるために来たのである、そして全ての人の自分は贖いとなるということを言われたわけです。まさにイエス様の生涯は自分が得るために来たのではなくて与えるために来てくださった、そしてそのことによって私たちに救いを与えてくださる。52節を見ると、イエスは神と人とに慈しまれという言葉が出てきます。それは先に40節には、神の恵みがその上にあった。イエス様は確かに人としてナザレで普通の人の生活をしておられたんですけれども、しかし神の恵みがあり、そしてまた神と人とに慈しまれる、もう愛の中に成長されていく。私たちに必要なのは何かというと、神の恵みと、そしてまたこの愛が私たちが人として成長するために必要なものであるということを教えられます。私たちもまた神様の恵み、その愛に生かされて、そしてまた喜びと感謝を持って主に仕えるものとさせていただきたいと思います。